こんにちは、言語日和です。
この番組は上田ゼミのメンバーで行うラジオです。なぜゼミでラジオを行っているかというと、ラジオをすることにあたって卒論に必要な構成力、調査力を鍛えていくためです。この番組では私たちは気になったテーマについて毎回調べ、考えを深めることを目標にしています。ちなみにこの番組の名前、言語日和は、言語芸術学科は言語芸術作品を取り扱うので、言語芸術学科の言語を取っています。さて今回は、福岡女学院大学言語芸術学科3年の志保と、
アッシュと
ユキリンと
キヨちゃんで
お送りします。
はい、今回ちょっとミーコお休みなんですよね。
お休みです、はい、ちょっと遠くへ武者修行に行きました
行っちゃったからね、まあ、今日お休みで、さらに2名ほどね、新たなメンバーを迎えております、
はいはい、新しい言語日和のスタートです。
はい、
言語日和。
始まりました。
はい。
で、そのね、新しいメンバーというのがゆきりんときよちゃんなんですけども、まあね、私たちこの言語ビュール始めるときにね、一番最初好きなものをね紹介していったので、この二人にもね、ぜひお願いしたいなと思うんですけども、よろしいですか？
はい。
はい。はい。じゃあまずゆきりんから。
こんにちは、ゆきりんです。好きなものは、
はい、
2.5 次元舞台とチョコレートです。よろしく。
ヒュ
ー。すごーい。
反応薄いぞ。
ちょっと困っちゃった。
困っちゃったね。よく分かんなかったね。
うん、
じゃあ次、キヨちゃん。
はい、キヨちゃんです。好きなものは、漫画と、あと、コーヒーが好きです。よろしくお願いします。
大人。飲めない。
飲めない。
飲めないです。
飲めない。
お子ちゃんばっかり。
砂糖が入らないと飲めないです。
砂糖とミルク必要だよ。
あ、それな。
うん。
まあ、というわけでね。
はい。
まあ、新たにメンバーが2人加わったので、ミーコが戻ってくれば全員でね
5
人になりますが、
はい、
はい、
すごいよね。
多い、
増えたね。最初3人だったよね。
うん、ちまちまちまちまやってたんだけど、
ね、増えたね。
増えちゃった。
これからはね、和気あいあい、活気があふれるような、
うん、
番組になっていくんじゃないかなと思ってます。
はい、
はい、
はい、はい。というわけで今回はですね、アントン・チェーホフの桜の園という戯曲について取り扱っていきたいと思います。
はい。
はい。
また今回もサイニーという学術論文データベースを資料として扱っていきます。
はい。
はい。はい。まあ、この桜の園というのは、
はい、
私たちが大学1年生の頃に実際に劇を行った作品ですね。
そうですね。舞台制作で。
はい、うん。やったね。
やったね。
いや、もう懐かしいよ。
懐かしい。
懐かしい。
もう2年経ったんだよ、あれから。
いやー、早いわ。
早いね。
うん。
やばいね、時間の流れっていうものが感じるわ。やめてほしいわ。
まあね。もうちょっとゆっくり行きたかったなっていう。
そうね、いつの間にか3年生になっちゃったもんね。
なっちゃった、なっちゃった。
うん、まあ、というわけでね、その桜の園。
はい。
なんですけども。
はい。
まあ、なんとなくみんな話は知ってるわけで。
はい。
なんとなくっていうか、もう完璧に話知ってるわけで。
そうですね。
もう舞台やっちゃったから。
やっちゃいました。
はい。ね。
はい。
しかも、アッシュさんに至っては。
はい。ね、出ました。ドヤー。
ドヤー。
ドヤー。今日は、一応その、まあ、実際に扱うのは戯曲としてなんで、
うん、
また舞台とは違った読み物として見るわけだから、
うん、
まあ、どうかなとは思ったんだけど、
うん、
とりあえず持ってきました。台本。
おー。
じゃじゃーん。
ボロボロ。台本とね、
すごい読み込んである。
いや、落書きしかしてない気がしてならないですよ。
いやまあね、台本はね、うん、台本とね、原作ちょっと違かったもんね。
そう。うん、まあもちろん和訳して、また当時のイメージから、また現代にこう新しく持ってきてあるから、
うん、
表現が若干変わってるところはあるんですけど、
うん、
まあ、
うん、流れとしては、
うん、
大幅なそんな変わりはなかったので、
うん、
まあ、ここからもお話ができたらなと思って袖に置いときます。
はい、
はい、
ではまずあらすじに行きましょうか。
はい、
ね、知らない人も多いでしょうし。
そうですね、
よかったらこれを機にね読んでみてくださいな。
はい、
はい
はい、ではアッシュさん。
はい、今回ウィキペディアの参照にあらすじをまとめてまいりました。
はい、
全部でこの桜のその4幕4つの大まかな場面から、成り立っています。
うん、
第1幕女主人のラネーフスカヤ、
うん、
今回の桜のその主人公、
うん、はい、主人公、
はい、 は、娘に、あ、ごめんなさい。噛んじゃった。まあ、このまま続けるよ。
はい、
はい。
娘のアーニャと共に、パリから自分の土地へと戻ってくる。裕福な暮らしを望むも、一家は金に困る一方、思い出の桜の園も、借金返済のため売りに出されてしまうのだった。そして第2幕。メイドのドゥニャーシャは、事務員エピホードフにプロポーズをされるも、パリ帰りの付き人ヤーシャに心を奪われてしまう。
ほう。
またアーニャも新しい思想を持った大学生トロフィーモフに憧れを抱き自立した生活を決意する。
ほう、
はい、そして第3幕。舞踏会を開催するも兄のガーエフ、ラネーフスカヤのお兄さんですねと商人ロパーヒンは桜の園の競売のために不在。ラネーフスカヤは不安な時を過ごす。ようやく戻ってきた二人に駆け寄ってみるも待っていたのはロパーヒンが新たな桜の層の主となる衝撃だった。
はい、
はい、そして最後第4幕、みんながそれぞれに家を出て新たな生活を始めようとしている中、うん、幼女のワーリャにプロポーズをしようとするロパーヒンだったが土壇場で諦めてしまう。
はい、
皆がいなくなった屋敷では牢獄フィールスが取り残されてしまうのであったといった内容ですね。
はい、
まさか、
うん、
あのドゥニャーシャで噛むかなって思ってたんですよ、うん、一番言いづらい。アーニャで噛むと思わなかった、まあ、まあしゃあないわ。
しゃあない、
うんうん、
シャルロッタが出てきてない。
シャルロッタさんはね、
うん、脇役すぎて
あのトッピーシクに関してもういらっしゃるんですけどね一応。あとその、うん、さっき塩さんが言ったシャルロッタ・ピーシチクっていうキャラクターはいるのはいるんだけども、
うん、
一人で名前を挙げるほどの
確かに、
うん、まあ確かにちょっと、
まあ、確かに
代表的シーンっていうのがちょっとなかったので
本当にシャルロッタ喋るのねえ5行ぐらいしかなさそうなレベル
だから今回はちょっとあらすじからは省かせていただきました
なるほど
申し訳ないです。
いやもうこれ一番最後のフィールスがね、
うん、いやー切ない終わりですね、
うん、で死にかけた老人がだよ、
うん、
もうなんかすごく言い方悪いけど、
うん
うん、もうなんかもうそろそろ寿命だよなーっていう人がもう誰もいなくなったお屋敷に一人残されてしかも鍵閉められて外から出られない、うん、外からなら開けられるけど内側からは開けられない状態で
そうそうそう
もう一人で死ぬしかないよね。
しかも寒いからもう、
ずっ
と、
ロシアだもんね、これ舞台。
そうだよ。
寒いよね。
寒いね。
はい。
はい、
まあ。あらすじはこんな感じなんですけども。
はい。
では次はね、それをさらに読み込んで、
はい。
論文の方に行っていきたいと思います。
はい。
はい。今回参考にしたね、論文は、桜の園の世界、チェーホフ最晩年の眼差し。白倉勝文さん、東京工芸大学の方ですね。
はい。
の論文を参考にさせていただいております。
はい。
はい。
はい、じゃまず、ね、この論文をね、4個にね、区切ってね、みんなそれぞれにやってもらったから、
うん、はい。
それぞれにどんどん紹介していってほしいなと思います。
そうですね。
はい。
はい、じゃまず一番最初は、ゆきりん。
はい。私は今回この論文の始めにという部分をまとめてみました、
はい、
地名とか年号とかいろいろあって結構文字数もあったんですけど、うん、まあ、今回はそこら辺細かいところざっくり削って、うん、もう本当に簡単にまとめてみたんで、
はい、
ちょっと今からお伝えしたいと思います。
はい、はい、
没後1世紀を経た今でもチェーホフの文学の人気は衰えを知らず、その中でもこの桜の園という作品は最晩年に書かれたこともあって特別な位置を占めています。この作品は日本の演劇史においても特別な役割を果たしていて、多数の外国人を含む演出家の手によってさまざまな演出が試みられているそうです。でチェーホフは晩年の数年間をこの桜の園に力を尽くし死の直前まで手を加えています。したがってこの戯曲にはまあ、この論文のテーマっていうかタイトルにもあるように彼の最晩年の眼差しが注がれているということです。チェーホフは当時この戯曲を短期間で仕上げるつもりだったみたいなんですけど、構想がなかなか固まらず、まあ、練りに練って仕上げた下書き原稿は清書の段階で大幅な変更が加えられました。
原稿を送った2ヶ月後には劇の稽古に立ち会い、その1ヶ月後の初演まで演出に力を尽くして、その約5ヶ月後に単行本を発行したんですけど、その約1ヶ月後に病死してしまったんです。
すっごい刻んでるね。
そうなんですよ。
すごい。
こうしてこの桜の園はチェーホフが最後の力を振り絞って書いた老作であり、あらゆる面でチェーホフ文学の集大成とみなされています。
ほう、なんかすごいね。
なんかすごい。そうなんですよ。
本当にこれを書き上げて、舞台に携わって、その本まで出して、亡くなっちゃったっていう、この、
そうだね、
そうなんですよ。
いやなんかね、単行本発行してね、その後あとも売れるだけだったのにね、
そう、
もう1ヶ月で死んじゃうのはちょっと寂しいね。
ね
ー、まあ、仕方ない。
仕方ない。仕方ないで終わっちゃったよ。
まあじゃあ、次。第2場面、はい、第2場面じゃないけど、
はい、
まあ、
次の項目だね。
はい、
これは、
はい、
あ、志保さんね。
はい、私でございます。
おお、
ゆきりんが初めにで、私は、第2段落っていうか、なんていうの、2項目目みたいな、
これテーマは何だったっけ、2項目目の、
桜の園に表現されたチェーホフの歴史観。
ほうほうほうほう。
というわけで、
はい、
なんかもうすごい、桜の園、っていう舞台の時代だったり、その時間だったり、場所だったり、なんかそういうことについて、詳しく書いてあったんだけど、
はい、
こっちもざっくりいきます。
はい。
はい。はい、
桜の園は、ね、5月から10月までの5ヶ月間の出来事の話なんだって、
うんうん、そうだね、そうだった気がする。どっかに書いたんだよね、台本。すごい長い話をバンバンバンと区切ってできてるって言われてた気がする。
そうだね、うんうん、そうそう。で、1幕は5月の朝、
うん、
5月ね、今だね、うん、
ちょうど今の時期だ。
そうだよ、
5月の朝、
うん、で第2幕が6月末から7月初旬。だいたいそこら辺の夕方から夜にかけて。
うん、ほうほうほう。
で、第3幕が8月22日の夜更け。
日付限定までされてるの？うん、
されてるされてる。
気づかなかった。
ちょっと続けてて台本探してみる。
オッケーオッケ
ー。はい、
第4幕が10月のどこら辺かわかんないけど、10月のある日の約20分。
ほう、
ほう、
その20分だけをあんだけ描いてるの。
結構長かったよ。
あれ20分間の出来事だったんだ。
そう、第4幕は20分間の出来事。
へ
え。他も割と数時間ので全部出来事、うん、で行う、うん、
あ、そうだね、
描いてる。でこうね、今言って分かるように、この各幕ごとにちょっとずつ間があるよね、日付、だいたい2ヶ月ぐらい間時間が流れてて、
うん、
その間に登場人物の心情が変化してるんだよね、
うんうん、
まあ、例えばアーニャは第1幕では桜の園を、うん、に執着してる、
うん、
なんか、
うんうん、
渡さないみたいな、競売にかけさせないみたいな風にやってるんだけど、第2幕からはもうペーチャーペーチャーみたいな、
うんうん、
私の愛しいペーチャーみたいなレベルで、ね、そこで変わってて、
うん、
本当に簡単にいくよ、
うん、
トロフィーモフはアーニャとツインになってて、まあ読んだら分かるようにアーニャとトロフィーモフはもう一心同体みたいなレベルで、
うんうんうんうん、
でそうなってて、あとこの人大学生、
大学生、
うん、まあ、当時でいう大学生だね、
うん
うん、でそして貴族性批判をしてるんだ。
そうだね、ラネフスカヤと衝突するシーンっていうのは結構多いんで、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうん、
そこからも見て取れるかもしれない。
でロパンヒンは、私はね、ロパンヒン勝手にあの劇の時に思ってたんだけど、うわーこれすっげー嫌なやつって思ってたんだよね。
思ってた私も。
三幕が特にね、
そう、うん、
もう一人で大演説かまして、
あれはね本当
すごいよね
こいつみたいな、そういう認識だったんだけど、実際にこうちゃんと見てみると、ロパーヒンはこう最初から最後まで、
うん、
まあ、4幕は第3幕後半からを除き、
うんうん、
桜の園の競売を回避しようとして、 めっちゃ走り回ってくれてるの。
そうそうそう、
うんうん、
ずっと言い聞かせてるのに、その、うん、まあ、浪費癖、
うん、
無駄遣いが治らないイラネフスカヤに対して、いやそれは違いますよっていう風に言っているシーンっていうのは、
うん、
だった前半の方に特にあるので、
うんうん
うん、そこからか、ラネフスカヤから桜の園を取り上げる気は全くないのね、まあ、最終的にこうその桜の園の地主になっちゃったけど全然なくて、むしろラネフスカヤにすごく敬意を抱いていたんですね、
うんうんうん、
まあ、ここは私的に驚いた。
あ、そうか、
うん、で次ラネフスカヤは、
うん、
1幕2幕でロパーヒンの提案を拒否、
はい、
あの別荘作ろうよみたいな、別荘作ったら人いっぱい来るし借金もすぐ返せるよっていう提案があったんだけど、
うんうん、
それを拒否して、でその3幕の競売では負けることが分かってた。
そうね、
最初から、
うん、どうあっても取り返せないよな、うん、あれは、
まあね、だってガンエフが、うん、あのおばさんからね、うん、いくらかお金借りてきたんだけど、それでもやっぱりラネフスカヤはそれじゃあ借金の利息を払うにも当たらないって言ってたから、
う
ん、
そうそうそう、
最初から負けるの分かってたんだよね。それでなんでかって言ったら、それでも拒否したのはトロヒーモフ、さっき言ったトロヒーモフね、
うん、
の影響もあってか貴族であることに罪意識を覚えてた、
は
あ
うんうん、
罪悪感ってやつ。
そうそうそう、そういう感じ、
うん、ほうほうほう。
で実際にこのトロヒーモフ、ロパーヒン、ラレフスカヤの立場を考えると、うん、トロヒーモフはインテリゲンチアってやつ でロパーヒンが商人、
ほうほうほう、
ラレフスカヤが貴族、
う
ん、もうなんていうの、三角関係じゃないけどさ、
うん、そうね、学生、うん、商人、貴族、全員立場が全然違う人たちで、
うん、
それぞれがそれぞれの考え方を持って、
うん、
自分の意見を提案してるけども結局うまくいってないみたいな。
そうね、
うん、
だから、あ、そう、それでもう一個あって、その何、アントン・チェホーさん、
うん、
チェホーさんは、
うん、
あの本当これを喜劇だと捉えてて、自分で作りながら衝撃だって、
うんうん
うん、
笑える面白いって、うん、いう風にやってたんだけど、
うん、
この何、脚本じゃなくて何、演出のスタニスラフスキーはね、
うん、
これをもう悲劇という風に捉えて、
はあはあはあ、
うんうん、
じゃあで、だからほら今私たちが解釈してるように、さっきも言ってたように、
うん、
悲劇っていう風になってるけど、うん、チェーホフはこれは喜劇であって悲劇ではないって言ってて、
うんうんうん、
実際にこれをね、これが舞台として出た時も、
うん、
なんかいやこれ俺が言ってたのと違うって
なってたらしい、辛口だね
っていう風になってたらしいですよ。
そうなんだ。でも、うん、自分たちが、
うん、
舞台制作でやった時も、
うん、
すごく喜劇的要素っていうのが、
うん、
際立ってた気がしますね。実際に、うん、演出岩井先生にしてもらった時も、
うん、
悲劇ではないから、
うん、
絶対にその見てて、あーかわいそうだなとか、
うん、
これは辛いなみたいな、
うん、
そういう風なのはしなくていいみたいな、
面白おかしく、
うん、
うん、
あバカだなこいつらっていう風な印象を持たれるような演技をしてほしいみたいなのは全体的に言われてた、
あったね、
うん、
でも実際にね、こうなんだろう、見てる側としたらさ、なんかすごい悲しい話なのかなって思うけど、実際やってる側ぐらいまでちゃんと話を読み込んだら、
うん、
何こいつらみたいないうレベルで笑えるところが本当に何箇所もあるもんね。
そうだから、うん、先輩方の演出でも、
うん、
結構おふざけが入ってて、
もうずっと、いやめっちゃ面白かったね。
面白かった、見てて楽しかった、
うん、なんかアドリブみんなすごかったしね、実際本番は
すごかったね、うん、特に千秋楽がな、なんかいろんな、まあもちろんハプニングもあったんだけど、
うん、
それを本当に面白おかしく変換してい 行くっていうのは、うんうん、すごい、あ、見習わなきゃなって思いながら、うんうん、ついには本番中笑いこらえきれなくなるっていう。
え、だってお客さん本番中笑ってたもんね。
笑ってたね。
一回二回爆笑起きたもんね、うんうん。
あれやっぱ狙ってるとこで笑いが起きると、うん、やったぜって思うんだけど。
気持ちいいよね。
そうじゃないところで起きても、う
ん、そこじゃないんだって。
そう、いや、ここで笑うのか、みたいな。それはある意味衝撃的だったな、っていうの。ああ、
なるほどね。
うん。
言語日和。
次は、うん。人間観、人間性について、掘り下げていきたいと思います。
はい、
はい、
でこの作品は最初初めにでゆきりんが言ったように、うん、いろんな、アプローチのされ方演出の仕方っていうのがされているんだけど、
うん、
大まかに、まあ、2つありまして、うん、音楽とこの桜の園をつなげて表現していく方法と、うん、絵画的絵だったりとか、うん、芸術的な面で、うん、アプローチしていく方とあるみたいなんですよ、
うん、
で、登場人物一人一人が主役になり得るほど、はい、豊かな人物像がこの作品は描かれています、
うん、
で、まあ、順番に見ていきますと最初、うん、ラネフスカヤ女主人、はい、彼女はパリから帰ってきた、うん、まあ、貴族の女性なんですけども、
うん、
まあすごい浪費家なんですよ。
まあね、まあね、すごい、まあね、
帰ってきて、パリから帰ってきて、
うん、
まあロパーヒンに、
うん、
もうこれは借金がたくさんあるから、うん、もうどうしようもないよみたいな、
うん、
桜のあなたの大好きな桜の園も、うん、もう借金の糧に出しちゃってるよみたいな、うん、このアムトとあなた桜の園なくしちゃいますよって言ってるのに、
うん、
まあ舞踏会開くわ、
うん、
多分実際に台本の方では出てなかったんだけども、おそらくいろいろ物を買ったりだとか、
うん、
なんかゲームしたりとかこう、まあ多分ビリヤードだと思うんだけど、
うん、
かけごとしたりとかっていうのが、うん、まあ絶えない方で、
うん、
でラネフスカヤのお兄さんであるガーエフは、
うん、
ビリヤードが大好きなんだけども確か上手くなかった気がするな。
うん、そうそうそうそう、ね、そうだよ、う
ん
う
ん、あんまり上手ではない、うん、でもう気分が乗ってくると大演説をしだ
す何かわけのわからない話が始まる、
うん、そう、あの実際に舞台制作でも、うん、あの椅子に立ち上がってね、うん、大演説をするっていうシーンがありましたが、
うん、
ね、続いて、はい、ピーシチク、先ほどのあらすじでは登場しなかったピーシチクですが、
はい、
彼はもうとにかく食べる、
うんうん、
食べるのが大好きで、ね、たまに話に入ってきたかと思うといつの間にか寝てるっていう
確かに
いびきかいてたなっていうイメージが、
そうかも、
うん、あとはなんだろう、こいつは驚いたっていうセリフがねすごいすごい印象的なんだ、
こいつは驚いた、
そう、あのあれなんだったっけ、
サスペンダー
パチンってねするって演出がありましたけど続いてエピホードフ、
はい、
事務員エピホードフは、
うん、
とにかく失敗ばかりのトラブルメーカーもう見ててこいつかわいそうだなみたいな本当に残念だなって思えるような、
うん、
もうだって何よりプロポーズしていた相手に振られますからね直前であ
かわいそうだよね、
本当かわいそうで、続いて最初にも登場しましたフィールスは、まあもちろんさっきも話が出ていたようにもうだいぶ年老いていまして、耳が遠くて話が全く噛み合わないという、う
ん、仕方ない、も
う周りにねフィールス黙っててみたいな、うん、あなた違うわっていう風なシーンがあるんですけど、うん、まああとはワーリャ、ロパーヒン、トロフィーモフ、この3人も頻繁に笑いを誘うような動きであったりセリフがあるキャラクターなんですけど、
うん、
実はその人物像に喜劇的要素を含まないキャラクターっていうのもいるんですよ。
ほう、
でこれが
逆に、
そう、この論文ではアーニャ、
ほうラネフスカヤの娘であるアーニャと、うん、そのラネフスカヤの付き人であるヤーシャ、うん、この二人が喜劇的要素とは無縁の登場人物だと言われています。
ほう、
ほう、う
んうん、確かに、
はい、まあそうであると言っても、うん、本当にこの喜劇面白くておかしい人たちっていうのがこの桜の園には溢れているので、
うん、
チェーホフは人間の日常の営み、
うん、
まあそれこそ朝起きてご飯食べて、今お腹空いてるんだけど、
うん、
ご飯食べて
食べて、
まあ、仕事をしたりとか遊んだりして、まあまたご飯食べて寝てっていう、その日常の営みすべてを一種の喜劇とする視点、
うん、
その一つ一つが面白いという視点を持っていたのではないかと言われています、
はい
はい、で、まあいろんな登場人物がいるんですが、
うん、
その中でも、これは面白いぞという方々がピックアップされてますので、
うん、
そこをどんどん詳しくお話ししていこうと思います、
はいはい、
まず最初に言いました失敗ばかりのトラブルメーカーエピフォードフなんですが、
はい、
この物語で登場する数々の愚かしい人物、まあ見てて本当にもうこりゃダメだとかこいつはなんだよみたいな、そういう風な人物の中の最たる例とされていますね、
うんうん、
実際にこれ多分キャラクターのセリフであるんですけど、うん、22の不幸という呼び名に、
うん、
なぜか満足げ
どうした
これが、何か悪いことが起きて、その悪いことの全てを自分が、
うん、
まあ、被っているっていう状況ではなく、原因が全て自分にあるというのになぜか満足げに僕こういう風に言われてるんですよねって言っちゃう
ちょっと抜けてるよね。
そう、で、これ実はモデルの人物が存在したと言われています、うん、で、まあそうやって一つの残念な例として挙げるならば、先ほど申し上げたドゥニャーシャへのプロポーズを、
うん、
まあヤーシャの登場によりこびどく振られてしまうという、彼一旦自殺しようかなっていう
それくら
い、
ね、
そう追い込まれてしまう、まあ本当に愚かな人物ではあるんですが、
はい、
果たしてこのエピフォードフが不幸に終わってしまったのかというとそうでもないんですよね。
確かにそうかも、う
ん、最後ロパーヒンが、
うん、
桜の園の新たな主となるんですが、
はい、
その管理を任されたのがエピフォードフなんですよ。
まさかのね、ま、大抜擢だよね、
う
ん
うん、そう大出世しちゃうという、う
ん、びっくりだよねトラブルメーカーなのにいいのかっていう
そうだって最後のその4幕で、
うんうん、
実はそういう風に僕はこの仕事任されたんですよって言ってるところのエピフォードフがなんとキラキラしていることが
言えてる、
うん、すっごいキラキラしてたの見てて、うん、でまた同じような現象がピーシ地区にも適用されているんですね、
うん、
で、
うん、
彼もまあお金貸してとかご飯食べに行ってたりとかしているんですけど、
うんうんうん、
イギリス人だったかな、何か土地、自分が持っている土地にすごいいいものが見つかって大儲けしたんだよっていうセリフがあるんですよ。
あったね。
そうだ、彼も最初はなんだろう、あまり目立ったキャラクターではないんですが、
うん、
結局いいとこ取りをして持ってっちゃうというキャラクターで終わっているんですね、
うん、
で続いてズニャーシャとヤーシャ、
はい、
やりましたけど
ヤーシャさんをね
ヤーシャやりました、
はい、
はい、まあその話はまた後で話す時間があれば話すということで、う
ん、はい、
ズニャーシャは人間の恋愛感情を、
うん、
もう素晴らしく赤裸々に表すという、まあそれがどういった流れになっているのかと言いますと、
うん、
まず第1幕、
うん、
まあ第1幕でエピフォードフにプロポーズをされるというシーンがあるんですよ、
はい、うん、
バラの花束をね、
うん、
持ってきて、
うん、
あなんて綺麗なんだってキャッキャキャッキャ言ってるんですけども、
はい、
その直後、
はい、
ラネフスカヤについて帰ってきたヤーシャに惹かれてしまうという一目惚れをするという
ほう、
うん、まあ過去に一緒に過ごしていたというのは、
うん、
あっ ったんだけども、それでも熱はすごい、
うん、
ヤーシャの熱はすごい、うん、そして、第2幕ではすでにヤーシャとの関係を持っています。
マジか。
はい。
おー、
で、
いや、ドゥニアじゃ本当なんか思春期の女の子って感じするよね。
そう、
なんかもう、あの人かっこいいみたいな、
すごいミーハーな女の子なんですよね。で、それを見たエピフォードフはもうこれは死ぬしかないのかなみたいな。
まあ辛いよね。
そう、結構追い込まれてしまうんですよ。
プロポーズされたのに、あれみたいな。
そう、
したよねみたいな。
そう、うん、実際に2幕の最初の冒頭のシーンっていうのが、
うんうん、
ヤーシャとドゥニャーシャが2人でくっついて座ってて、
はい、
そのそばにエピフォードフがいてギターを弾いているっていう描写だったんだけども、すごいアピールしてんのよ、
うん、
エピフォードフ俺弾けますよみたいな、うん、かっこいいでしょ言ってるんだけども、もうドゥニャーシャは一切エピフォードフを見ないという、
眼中なしだったよね。
眼中なしだったんですっごい見られてたもん自分だから。なんかまあもちろん役、キャラクターとしては、うん、エピフォードフを見ながら、あいつバカだな、みたいな、
うん。
もう諦めろよって、俺の方が絶対いいって、思ってるんだけども、うん、もうそれ抜きで、うん、自分の視点からすると本当にごめんな、みたいな。自分だったら本当、泣くわ、みたいな気持ちだったんですけど、
うん、
まあそんな、熱々の、まあイチャイチャしゃってる、ドゥニャーシャヤーシャなんですけども、
うん、
まあ、お家を出なきゃら、出なくちゃいけなくなってしまった現状に、ヤーシャは、もうね、情け容赦なく、ドゥニャーシャを捨てるという。
はい。
はい。
ひどい男だよ。
ごめんな。とりあえず謝っとくよ。
うん、演じたからね。
そう。演じたから、とりあえず、ご本人に代わって謝っておきます。はい。ドゥニャーシャさん、はい、ごめんなさい。
かわいそうに、もて遊ばれちゃって。
もうね。で、注目すべきはですね、
はい、
このドゥニャーシャとラネフスカヤの恋愛の並行なんですね。うん、ドゥニャーシャはもうとにかくヤーシャ大好き大好き、うん、振り向いてもう一緒に行こうよっていう雰囲気なんですが、うん、一方でラネフスカヤはパリに、恋人を置いてくるんですね。
うん、
で、
うん、
その理由っていうのが、いわゆる紐扱いだったんですよ、ラネフスカヤは。
はい。
もうお金をことごとく巻き上げられている。
はい。
それでも彼が好きだ。で、一度はやっぱり引いた方がいい。諦めなきゃ、やめなきゃって言って戻ってくるんだけども、うん、やっぱり彼のとこに行きたい。
うん。
彼が忘れられないという。
うん。
そういった全く違う、二人の恋愛なんですけども、
はい。
どちらも客観的に見るとなんと愚かしいんだと。
うん、
もう
ね
現実見ろよみたいな。
なんかダメ男に引っかかっちゃう系だよね。
そういった二人の恋愛になるんですが、
はい、
まあ、ここからチェーホフは恋恋愛っていうのは、うん、その愚かさを、
うん、
肯定し、
うん、
まあ、そうしたものだという
、
うん、まあ、そういった愚かさのある存在だという考えが現れていると、はい、言われています。で、この二人の恋愛、うん、どちらも愚かしいのですが、その愚かしい恋愛と対照的に描かれているのがワーリャとロパーヒン、この二人の恋愛なんですね。
確かに、
そうかも。そう、うん、で、ドゥニャーシャ、ラネフスカヤに関しては、うん、もうお互いそれぞれに相手が好きだっていう、
うん、
まあ、セリフであったり行動であったりっていうので全面的に現れるんですが、
はい、
ワーリャの方に関してはそれが一切出てこないんですね、
うん、
まあ、よくよく読み込んで見ていくと、うん、あ、この二人ってこういう関係なのかなって思ったり、うん、第三者からワーリャはラネフスカヤからロパーヒンとの関係を進めていけばいいんじゃないっていう風な、そういった外からの要因で明かされていく関係にはなるんですが、
うん、
この2人が直接的にその、まあ、相手を思っているであったり、
うん、
そういった意思があるっていうのを表現はしていないんですね、
うん、
で、うん、第4幕でロパーヒンは、
うん、
ついにワーヤにプロポーズをしようとするんですが、うん、土壇場で結局諦めてしまうと、
うん、
でその一つの原因が、貴族文化に憧れているロパーヒン、
うん、
まあ、実際に桜の像の主となり、
うん、
大金を手にした、はい、ロパーヒンと、はい、質素で誠実なワーリャ、
うん、
もうそんなのいらないよみたいな、
うん、
実際に舞台の衣装でも、
はい、
ラネフスカヤとアーニャがすごく派手な服装をしている中、うん、ワーリャはなんて言ってたかな、ま、結構モノトーンな服装で、
うん、地味なね、
そう、母親の、ラネフスカヤにそこを指摘されるぐらいの、まあ、質素なキャラクターというこの差が一つの要因ではないかというふうに、はい、言われています。
うん、
で続いて、
はい、
やりました、ヤーシャです。
ヤーシャ、
はいはい、ヤーシャこのキャラクターがですね、実は2つの視点を持っているのではないかと言われています。
はい
はいはい、実際の、作品で登場した行動から見ていきますと、
はい、
ワーリャにお母さんが来てるから会いなさいよって言われるんだけども、彼はそんなのほっとけばいいと、
はい、
実務になんて合わないよって言ったり、
うん、
農民たちを、蔑視したり、
はい、
関係を持っていたドゥニャーシャに対して一切の情けもなく切り捨てると言った、まあ、恥知らずで冷たいという見方、
なるほど、
そして、うん、ラネーフスカヤと共にパリで生活をしていたという、まあ、世渡り上手な、
うん、
洞察力と観察力、
うん、
また大した額でもないのにこれはすごくいいシャンパンなんですよって言っているロパーヒンの、
うんうん、
そのどうでもよいシャンパンの味を見分けてしまうしたたかさ
確かに
そうで結局全部飲んじゃうという、う
ん、大変だったね、
大変だった、
リンゴジュースね、
すごい大変だったで、うまくいけば彼はどんどんどんどん成功していく、
うん、
いい生活をしていける唯一の幸福者ではないかという見方、うん、この2種類があるんですね、
うんう
ん
うん、
個人的にはどっちだろうな、これ演じてて両方感じてはいたんですけど、
うん
うん、
せっかくなら後者がいいな、
うん、そうだね、
幸せになりたいもん
今綺麗にかぶってたね、
かぶったね、うん、
すごいね、
うん、
さすがや、
うん、このままこのシーン使ってください続いてシャルロッタ、
はい、
さっき石尾さんがシャルロッタいいなって言ってたシャルロッタさん、
そうシャルロッタいい、
はい、彼女にも実はモデルが実際にいたと言われています。
そうなんだ、
そうマジックをしたり、
うん、
周りを笑わせるような明るい姿とは対照的に、う
ん、対照的に
自分の生まれがわからないだったり、
うんうんうん、
うんまあ、すごく絶望的人生観を持つ姿、
うん、
対照的な姿っていうのが印象強い、
うん、
これによって見ている人はこのシャルロッタっていうキャラクターをものすごく際立ったキャラクターとして、うんうん、見ていくとなっています。そしてフィールス、
フィールス、
はい、老齢で耳が遠く、
うん、
またさらに記憶障害の方も進行している、
うん、はい、
ゆえに噛み合わない会話が続いていきます
あれ本当見てて面白いもんね、
うん、
全然何言ってんだって、
そう聞いてないし
そうそうそうそうそう
って喋りないしかと思ったらものすごい昔の話を引っ張ってくる周りにお前はふざけてるのか、お前は黙ってろって言われてしまうんですが
、はい、
実はこの演出設定には、うん、彼の抱いている価値観と、
はい、
周りの他の他者の持っている価値観に違いが存在しているっていうのを、
うん、
表しているのではないかと。
ほうほう。
でもう本当に書き上げていったらキリがないぐらい、
うん、
特徴的なキャラクターが、
うん、
もう、もう10人近い最大がバーッと出ているんですけど、
うんう
ん、その人たちによる噛み合わない物語っていうのが人物に相対化していると、
うんうん、ほうほう。
でこれが、
うん、
あまりにも目立った人たちによって主人公が不在、誰が主人公かわからない
確かに、
または主人公全員が主人公という、
うん、
それぞれにスポットを当ててって物語が成立するという、
うん、
新しい戯曲が誕生したとされています、
うんうんうん、はい、
長かった。
お疲れ様です。
はい。ちょっと黙ります。
はい。
じゃあ次行こう。次は、はい。きよちゃん、最後だね。
最後に。
はい。
まとめ的な感じで。うん、まず、この、桜の園っていう脚本っていうか本は、はい、19世紀末から20世紀初頭のロシア社会の状況を背景とした戯曲で、うん、作者のチェーホフの歴史観が主としてトロフィーモフの継承を通じて投影されています、うん、で、当時桜の園を劇場で見たと、劇場で見たとある大学生がチェーホフに3通の手紙をしたためたそうです、うん、でそれは、作中で貴族制度を批判するトロフィーモフの主張に強く共感したからだというあのお手紙だったそうです、うん、でその観客の反応っていうのがもうこの一時期のロシア史の特殊な状況をテーマにしたこのチェーホフへの反応で、うん、トロフィーモフの貴族性批判っていうのが当時のロシアにあってこそ、観客へ訴える、力を持っていたんですけど、まあ、現代ではもうそういう貴族性っていうのがもうないので、うん、やっぱその貴族性批判の意味をほとんど失っている状態になってます。
はい、はい、
で桜の園は全体的に見れば、ラネーフスカヤ一家の 出立を持って終了しても不自然のない結末だったんですけど、うん、それで終わらせずにフィールスの独演場を、追加することによってチェーホフは限りなく重い課題を上演者と観客に与えることとなりました。
はい、そうですよね。最後の最後が結構重いんですよね。
見ててすごかったなって感じ。
あれだけこう笑ってきたのに、最後に、
そうだよね。
大丈夫っていう。
ガツンと落とす感じ
が。そうそう。
まあ、あれなくても成り立つもんね。
そう。
うん。
あれは、いや、どうしてなんだろうな。
うん。本当。確かに。
どんな課題を与えられたんだろう我々は。
なんだろう。
当時の政治的っていうかその批判だとか、うんうんうん、状況をちょっとよろしくないと思っていたんじゃないかなと思って、ああ
それをそのフィールスの最後に当ててったっていう。
そうそう。
あれだね、その時の情勢を分かってないと読み解けない。
そうね、これは知らなかった、
うん
ね、
世界史とかやってもうしっかりやってないと分かんない感じかな。
確かにそうなのかも。
そっか、本当、まあチェーホフ自身が喜劇であって、うん、悲劇ではないって言ってるけども、うん、それだけではもちろん終わってないっていう、
確かに
ことなんだよね。
でもこの、 あの最後のフィールスの独演場っていうのも全然悲劇じゃないっていう、不思議な感じが、
そうですね。
なんかこう後で考えさせられるような舞台だなと思ってなるかな。
そうかもね、
もう一言で言えばちょっと言いづらい、言えないような作品ではありますね。
はい、
うわ、
まあ、そんなこんなでね、
はい、
この論文を取り扱ったわけですけども、
はい
はいはい、いや実際にねこう読んできた中で12人の、ね、主人公じゃないけど、ね、
キャラクターが、
そう、はい、キャラクターが、う
ん、ちょっと整理してみます。もう一回、
あ、はい、お願いします、
うん、はい、ラネーフスカヤは女主人、
はい、
その娘がアーニャ、
うん、
これどうだろう、舞台制作でやった台本の年齢設定とか言っていいのかな、うん、大丈夫なのかな、やめとくか。
まあ大体それぐらいって、なんかこう、なんとなく想像してもらうために、
そうね、アーニャ一応これで17歳、
はい、
う
ん、
はい、これは本にも載ってる。
あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ言ってきます。
うん、
で、幼女、ワーリアは24歳。
うん、
ラネーフスカヤの兄、ガーエフは51歳。
うん、
ロパーヒンは商人ですね、
うん、
で。トロフィーモフは大学生で20代後半。
うん、
ピーシチクは、地主、
うん。
シャルロッタは、これ、アーニャの家庭教師にあたります。
うん、
エピホードフは事務員。
うん、
ドゥニャーシャは駒使い、まあ、メイドですね、
うんうん、
でフィールスは老木87歳、
うんうん、
ヤーシャは、若い付き人さん、
うんうん、
というキャラクター設定がなされています。
はい、
はい、
実際にこの登場人物に自分たちを例えてみるという、
は
い、自分ならどの役かなっていう
自分なら
置き換えるなら自分を置き換えるなら誰
自分を
そう
難しいね
自分は難しいな
とりあえず自分、うんこれかなっていうのやって、うん、その後みんなで、うん、いやお前はこれだろみたいな、
うん、そうだね
そうしますか
そうしましょうか、う
ん、はいえどうする誰から行こっか
どうしようか
じゃあはい
はい、
はい、
じゃあキヨちゃんから
はい私はラネーフスカヤかなと思いますおっていうのは、
はい、
あのつい最近ちょっとお金遣いが荒いなっていうの
あってなるほど
結構ちょっと無駄遣いが多くって、
うん、リアルな話
そうガチな話です、
うん、
ラネーフスカヤかなって思いました
えどうだろうキヨちゃん
キヨちゃんキヨちゃん
キヨちゃんちゃんな
うわ
なんかあんまりね、うん、ねキヨちゃんとあんまり関わったことがなかったから、
うんうん、
あんまり詳しいことは分かんないけど、
うん、どうだろう
な
誰かな、でも
難しい、ね、
いいとこ取りしそうっていうイメージでピーシチク。
あー、なるほどね。
うん、
あるかも、
うん。最後の最後に、あれ、あれ、持てるのみたいな。
そうだな。
確かに、そうだといいな。
そういう。だよね、
うん。
最後いいとこ取りしたい。
いいとこ取りしたい。
うん、
いや、でも、シャルロッタも割とありなんじゃないかな。
そうね。笑わせ。待って、何を抱えてるの？
あれ？
絶望的人生観。何だろう？何抱えてるの？
何も抱えてない。
大丈夫。
本当に普通の人間です。
よかった。よかった。
でも次行く？
次、誰か決まりました？浮かんでる？あれ全然浮かんでないんだけど。
どうしよう、ゆきり。
私？
うん。
そうだなどうしよう。
いいよパッと考えて出たやつで、うんう
ん、じゃあ最近ちょっと失敗多いから、
うん、
エピホードかな今日もねここに来る途中に階段で思いっきりつまずいてこけたの
ちょっと恥ずかしいやつ
恥ずかしいやつ
え怪我は
怪我はギリギリ大丈夫だ
ギリギリ大丈夫
そっか
うちの頃悪かったらもう角でガーンって言ってたかもしれない
じゃあもうエピホードフですね
あ決まっちゃった
決定ですね
自他も認める
もう認めました
はい
もう今日のエピソードがぴったりです
はい
どっちから行く
どっちでもいいよ
まだ決まってないんだよね
じゃあ私から行こう
はい、
はい、
私はそうだなワーリャかな
ワーリャ
ワーリャ
わ
あ何すか
いや、
なんでしょう。
最後一番切ないじゃんと思って。
うん、いや、なんか、いや、そう、思うに、いや、なんか結局、うん、まあ、このワーリャってすごいなんか可哀想な子じゃん。
うん。
可哀想に終わっちゃうのかなって自分で思う。
自分が？
うん。
え
なんか結局だよ、結局。なんかこう、まあ、まあ、恋仲？
うん。
うん。
で、あるのかよくわからないロパーヒン。
うん。
みたいな。でも、お互いに一応、ね、愛しいと思ってる。わけではあるんだけど、うん、結局プロポーズされないで終わるのかなって自分で思う。
イメージとしては、
はい、
全然違うけどアーニャだったんだよね。
マジで？
マジで。
あ、それめっちゃ嬉しい。たまんない。アーニャ。
なんで止まったの？
音出しすぎた。いやめっちゃ嬉しい本当に。私アーニャめっちゃ好きなんだよね。
いや。だから、
うん、
盲目的に相手についていくけども、
うん、
結局できなさそうっていう、う
ん、待って待ってなんか結局かわいそうな人じゃない
そうだね、
うん、
あはいあはい
いやでも私のイメージでは、うん、しほちゃんなんか結局最後は幸せになりそうだなって思ってた
あ本当に、
うん、
誰だろう幸せになる
でも幸せになる人いたっけ
あ
でも失敗はしないから、
うん、
ピーシクとかじゃない？
あ
ーピーシク？
ピーちゃん。
ピーちゃん可愛いから好きだよ。
ピーちゃん可愛いよね。
ピーちゃん可愛い。
言ってみて。こいつは驚いた。
こいつは驚いた。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ウケるマジ。
ね
え。で、思いつきましたアッシュ。
いや、やっぱ、あれだよ。
いや
おかしいよ、おかしいよ、おかしいよ。やってるからさ、
うん、
その自分がやってたイメージしか、ない。
ああ、
なるほどね。
うん、あ、じゃあいいよ。ヤーシャ抜きでいこう。
ヤーシャ抜きでいく？
うん。
ヤーシャ抜きで。
でもヤーシャの意味って強いんだよな。
強いよね。
そうなんだよ。
可愛いリンゴちゃんしか出てこない。
やめよう。いや、
やめよう。最近リンゴ好き、リンゴ好きじゃない、好きなリンゴ復活させてきてんだからさ。もぐもぐ食べれるようになってるんだから。
うん、
誰かな、うん、ガーエフとか、
おー、そこをついてくるか。
あー、なるほど。
うん。
アッシュがガーエフ。ガーエフもガーエフで面白かったもんね、立場が。
うん、ガーエフか、
うん、
ロパーヒンか。なんか一人でずーっと喋ってんのよ。
あー、確かに。
結構。
喋ってるね。
でしょ、う
ん、周りおりにおりだもんね。
そう。
あ、わかるわかる。
わかるわかる。
わからなくないだろうけど、わかる。わかっちゃう。
でしょ、
うん、
テンション上がると、バーって喋って。
で、周りが、あ、うん、わかったわかった。
そうそうそう。だから、質問返されなくていいぐらい喋っちゃうのよ。
確かに。
なんか、もう全部話しちゃったから、
うん、
そこで自分が言って話終わるみたいな。
確かに、それはあるかも。
うん、なっちゃうから。
ぴったりぴったり、ガーエフじゃん。
ガーエフ、ガーエフ決定。
やった。やったのか。まあいいや。
どうだろうって感じや。
うん。でも、ほんと、でもほんと、ヤーシャかな。ヤーシャはもうずっとついてくるもんな。
ヤーシャだもんね、だって。
うん、いや、
うん、
去年、
うん、
2年の時の、
うん、
武道祭、
うん、
で、まあ、模擬店やってたんだけど、
うん
うん、
焼きそばね。
そうそう、焼きそば焼い
て、ね、
まあ、いや、僕は焼くんじゃなくて、まあ、売り子みたいな、
うんうんうん、
役だったんだけど、
うん、
一般のお客さんが入ってた時に、
うん、
全く自分面識のない方に声かけられて、
覚えてるんだ。
そう。で、その一言が、え、うん、ヤーシャさんですよねみたいな。
すごい。
めっちゃ印象強いんじゃん。
そうですね。そうだから、どうしようと。
よかったね。覚えててもらえたの。
すごい嬉しかったの。すごい嬉しかったけども、うん、なんかもう、どうしよう、これから離れられないみたいな。
まあ、しばらくずっとヤーシャだろうね。
だろうね。
え、2年経ってもヤーシャだからね、
うん。そうなんだよな。チャラいとか言われるんだもん。
チャラいわ。
誠実です。
よくわかんないです。
ね、誰か、かばってよ、僕を。
やばね。面白かったね。実際例えてみるとっていうのね。でも本当にいろんな作品を見ていく中でね、ほら主人公、いろんなね、登場人物がいるわけで、
うんうんうん、
その中に自分を投影してみるとね、
うん、
実際誰に当たるのかなっていうのを見ていったら、いろんな作品でやってみると面白いかもね。
そう、読んでいく中で、うんうん、結構楽しい作業の一つだと思う。
あり、
うんうん
うん、だね。
ありだね。
これからどの作品読むにしても、キャラクターがいる限り、自分をどれかに当てはめていこうか。
そうね。でも、あれだよ、
うん。
できれば人数分いた方がいいよ。
そうだね。まあ、できれば、5人は登場人物がいるやつがいいね。
確かに。
がいいな。
そうだね。
せっかくなら。いや、でもほんと楽しいね。
うん。
だから漫画とか、
うん、
アニメとかでも、うん、映画でも、
うん、
同じようにやるじゃん。この人なんか自分と似てるとか。
あー、やるやる。
自分この立場だったらどうなんだ、なるんだろうとか。
うん。
そういう想像力を、鍛えるというか、
うん、
っていう作業は、楽しいし、
うん、
やっぱいろんな見方ができるようになるから。
確かに、う
ん
うんうん、そうかも。
いいと思う。
面白いね。
面白い。
これからもやっていけたらね、ね、
うん、
続けていきたい、
うん。とりあえず目標としては、ヤーシャから離れるっていうね。
それはある。
うん。
離れなきゃ。
頑張れなきゃ。
頑張って。
頑張ろう。
もう、ずっと、これ以降、やってるキャラクター結構似たり寄ったり。
うん、あ、確かに。
そうなんだよ。真面目な役やりたいんだよ。がさっきのガーエフとかロッパーヒンみたいに延々と喋る役やりたいんだよ。
まあいつか来るよ。
いつか来る。
いつか来る。大丈夫。
頑張ります。
はい、頑張ろう。
はい。
まあそんなわけでね。
はい。
まあ今回ちゃんと論文をね扱ってね。
うん。論文メインで。
そう。
はい。
作のあのそのを見ていったわけですけども。
うん。
でも実際ね、いろんな人の論文を実際は何個か見ててね。
うん。
こう。こんな見方が桜の園にあったんだっていうのが本当にいくつもあって、
あった、
ね、実際に舞台してるだけじゃあんまり見てこなかった、
うん、
この背景知識だったり、
うん
う
ん、
そういうものが必要になってきて、
うん、
本当に面白かったなって思う論文を扱って、
うん、
まあね、というわけでね、
うん、
まあ、今回もだいぶね喋ったからね、
だいぶ喋りました、
はい、そうだね、まあ、今回はこれぐらいで収めたいんですけども、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、大丈夫ですか、最後にミーコに一言残す。
あー、いいね。
公共の電波を使って、
ね、公共の電波、
うん、
ネットだけどね、
うん、ミーコ帰ってきてね、早く、
そう、早く帰ってきて、
ミーコずっと待ってるよ、
怖い。
病んでるチック
、うん、キューちゃん
秘訣なんかな。
え、待ってるよ。
まあね、うん、こんな感じでね、今回は終わりにしたいなって思うんですけども。
はい。
じゃあ最後の締めの挨拶でもしますか。
しますか。
バイバイで締めましょうか。
え、はい。あれじゃなかった？ See you next time.
それだ、それ
だ。バイって。
そう、ごめん、ごめん。
大丈夫？
OK。
もう、確かに年末に撮ってから以来なので。
もう4ヶ月、5ヶ月。
そうそうそう。
ってわけですけども。
待って、私今初めて聞いたよ、それ。
うん、私今忘れて
た。忘れてた。明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
最後になりましたが。
もう5月だけどね。
はい、そう。
まあ仕方ない。
仕方ないですね。
まあ今回はね、まあこれぐらいにしたいんですけど。
はい。
はい。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫です。
はい。では、せーのでいきましょうか。
はい。
はい。せーの。
See you next time! Bye!
みーこ待ってるよ。
待ってるよ。